Our dear brothers and sisters, we
兄弟姉妹の皆さん、今年のクリスマスデボーショナルに皆さんを歓迎します。皆さんと共に集い、救い主イエス・キリストの降誕と生涯、使命に思いを馳せるこの機会に感謝します。今夜の集会を管理するトーマス・エス・モンソン大官庁から委任を受け、私がこのクリスマスデボーショナルの司会を行います。皆さん一人一人に心からのクリスマスのお祝いを述べたいと思います。この集会には大官庁会、十二使徒定員会の会員、その他の中央幹部並びに中央補助組織の会長会の皆さんが出席しています。ディボーショナルの音楽を提供するのはモルモンタバナクル合唱団およびテンプルスコア管弦楽団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン奏者はアンドリュー・アンスワース兄弟です。開会にあたり聖歌隊がモロビト・コゾリテを歌います。その後、中央若い女性会長会第二顧問のニール・ F ・マリオット姉妹が開会の祈りを捧げます。
愛する天のお父様、私たちは御前に頭を垂れ、このクリスマスディボーショナルを始めるにあたり、御父が与えてくださった御子という完全な贈り物に感謝したいと思います。私たちはこの季節に救い主のこと、主の贖いについて、またこの大いなる賜物について考えます。ここで集まり、主を礼拝する機会に感謝しています。どうぞここで語られる言葉や奏でられる音楽が私たちの心に触れ、証しとなりますように、この季節に私たちを祝福し、救い主に対する信仰が増しますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
これから愛する預言者トーマス・エス・モンソン大官庁のお話をお聞きします。モンソン大官庁の話に続き、聖歌隊がクリスマスの鐘が鳴るを歌います。続いて中央諸島教会会長のローズマリー・ウィクソム姉妹からお話を聞きます。その後、聖歌隊が天を下りし神の御子を歌います。続いて70人会長会のロナルド・ A ・ラズバンド長老の話の後、聖歌隊が昔ユダヤの述べにを歌います。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今夜こうして皆さんと共にお話と音楽を通して私たちの救い主、贖い主であられる主イエス・キリストの誕生を祝うことができ嬉しく思います。クリスマスは1年で最も輝かしい季節です。同時にほとんどの人にとって慌ただしい季節です。この季節の忙しさに心を奪われるあまり、ベツレヘムの聖者の誕生を祝うことでもたらされる純粋な喜びを忘れることがないようにと願い祈っています。クリスマスの真の喜びは、より多くのことをしようと急ぐときには感じられません。クリスマスの真の喜びは、救い主をこの季節の中心に置くときに見出すことができるのです。馬小屋で生まれ、貝羽桶に寝かされた救い主は、天から来られ死すべき人として地上での生涯を送り、神の王国を確立されました。主の輝ける福音により、世の人々の考え方は変わりました。主は私たちのために生き、そして亡くなられました。そのお返しとして、私たちは主に何を捧げることができるでしょうか。私は英国の詩人クリスティーナ・ロゼッティが書いた次の詩が大好きです。私が主に捧げられるものは何だろう。この貧しい私が羊飼いだったら子羊を捧げよう。博士だったら自分の務めを果たそう。しかしこの私が捧げられるものは何だろう。捧げよう自分の心を。クリスマスを祝うとき、私たちは救い主が教えられた無私の愛を示す必要があります。得ることではなく与えることによってクリスマスの精神は生かされます。互いに思いやる気持ちが増します。あまり恵まれていない人々を助けるために愛を持って手を差し伸べます。私たちの心は和らぎます。敵を許し、友を思い起こし、神に従います。クリスマスの精神は、心の窓から見える景色を照らし出します。私たちはこの世の慌ただしい生活に目をやって、物ではなく人にもっと関心をするようになります。クリスマスの精神という言葉の真の意味を理解するには、クリスマスという英語の言葉の最後の音節マスを取るだけで良いのです。そうすればキリストの御霊という言葉になります。マッケイ大官庁は次のように言いました。真の幸福は、他の人を幸福にすることによってのみ得られます。すなわち、自分の命を得るには、自分の命を失う必要があるという救い主の教義を実生活に応用するということです。要するに、クリスマスの精神はキリストの精神です。キリストの精神は、兄弟愛と友情の炎を燃え上がらせ、親切な奉仕の行いをするように私たちを導きます。それはイエス・キリストの福音の精神です。その精神に従うなら、地に平和がもたらされます。なぜならそれは、すべての人に対する善意という意味だからです。救い主に倣って捧げることができますように、自分自身を聖なる贈り物として捧げることができますように、私たちは救い主が捧げられたすべてを記念して捧げます。いつの日か壊れ忘れ去られる贈り物だけでなく、永遠に価値のある贈り物を捧げることができますように、私たちが理解と憐れみ、奉仕と友情、そして思いやりと優しさにあふれる贈り物を捧げたとしたら、この世界はどれほど良くなることでしょう。このクリスマスの季節が私たちをその栄光で包むとき、私たちがあの博士たちのように、救い主の誕生を祝う指針として、明るく輝く特別な星を探し求めることができますように、私たちが皆救い主への贈り物として、思いやりと愛にあふれる心を携え、あのベツレヘムへと続く道のりを旅することができますように。兄弟姉妹の皆さん、私たちが皆喜びに満ちたクリスマスを送ることができますように、救い主イエス・キリストの聖なる皆により願い祈ります。アーメン。
Merry Christmas.
メリークリスマス。クリスマスの季節になると、子供たちは人々の心にクリスマスの魔法をかけてくれます。子供の目でクリスマスを見なければ大切なものを見失ってしまいます。子供たちは光を見、音楽を聴き、クリスマスツリーやキャンディーの香りを嗅ぎながら期待に胸を躍らせます。寒さで頬を赤くしてクリスマスの朝を思い描きながら、店の窓に小さな花を押し付け、12月25日が来るのを指折り数えます。親もまたその日が来るのを指折り数えます。子供を驚かせる計画を立て、その準備をしながら準備の整ったクリスマスの朝を思い描きます。私が幼い頃、母はよく私と双子の姉妹のためにクリスマスのプレゼントを縫ってくれました。クリスマスの1ヶ月前になると、寝室にミシンを置いて裁縫を始め、作業中はドアを必ず閉めたままにしていました。クリスマス当日が近づくと、夜遅くまで縫い続けるのでした。作品が仕上がりに近づき、あとはもう私たちに試着させて丈を合わせるだけになると、クリスマス当日まで秘密を守るために母はある作戦を立てました。目隠しをしたのです。母は私たち一人ずつに目隠しをして寝室に連れて行くと、目隠しをさせたまま縫ったものを頭からかぶせました。この作戦は大成功でした。ところが、ある日別の部屋で電話が鳴りました。母はすぐに戻ってくるから絶対に覗いちゃダメよと言い残して出て行きました。皆さんはそれからどうなったのと聞きたくなるでしょう。その答えは、赤いベルベットのドレスでした。それからどうなったのという質問に込められているクリスマスの本当の意味についてお話ししたいと思います。12月中旬のある日のことです。アリゾナ州ギルバートでカブスカウトのグループリーダーをしていたエイミー・ジョンストン姉妹は、元気いっぱいの8歳の男の子たちにイエスの降誕について教えることにしました。計画していた活動の代わりに、最初のクリスマスについてカブスカウトの少年たちに話した方が良いと感じたのです。エイミーは自宅の居間に少年たちを集め、聖文を直接読んで聞かせました。マリアやヨセフ、羊飼い、星、そしてベツレヘムの馬小屋でお生まれになった幼子イエスに関する神聖な話を理解できるよう絵を使いました。こう書かれていました。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録をするためであった。マリアは幼子を、ういごを産み、布にくるんで、貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。さて、この地方で羊飼いたちが夜、野営しながら、羊の群れの番をしていた。すると、主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ。すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に与える。今日、ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主なるキリストである。エイミーがイエスの降誕について話している間、ほとんどの子たちがあまり話を聞いていない中で、ただ一人、ジョンだけは聞き入っていました。ジョンは片時もじっとしていることのないわんぱくな子供でしたが、エイミーの話にじっと耳を傾け、こう尋ねたのです。それからどうなったの？それからエイミーは続けてイエスの少年時代について話しました。イエス様もみんなのような少年だったのよ。走ったり遊んだりするのが大好きな。でも成長して霊的に強くなられたの。エイミーはイエスがまだ12歳の時に家族とエルサレムへ旅された時のことについて話しました。 マリアとヨセフは家に帰る途中で息子がはぐれたことに気づき、エルサレムへ引き返すと、イエスが神殿で学者たちから質問を受け、論じておられる様子を目にしました。聖文にはイエスの言葉を聞いていた人たちは皆イエスの賢さやその答えに驚嘆していたと記されています。それからどうなったの？とジョンが聞きました。そこでエイミーはキリストの共同の技とイエスが主の御霊に満たされたことについて少年たちに話しました。聖書にはイエスが貧しい人たちに福音を教え、奇跡を行い、目の見えない人や病気の人を癒し、実際に人々を死から蘇らせられたと書かれています。イエスは敵を愛し、憎む者に親切にせよと教えられました。ジョンは心を動かされた様子で、もっと知りたがりました。そして言いました。それからどうなったの？そこでエイミーは一部の人はイエスを拒み、嫌い、命を奪おうとさえしたと伝えました。エイミーはこの少年たちに最後の晩餐やゲッセマネの園について、また十字架にかけられた後に復活されたことについて話しました。初めて聞く話ばかりのようで、ジョンはもっと聞きたがりました。その時エイミーは彼らを一人ずつ呼び、こう言った方が良いと感じました。イエス・キリストはあなたのために亡くなられたのよ。ジョンはエイミーが一人一人に話しかけるのをじっと聞いていました。そしてエイミーはジョンを見て言いました。ジョン、イエス・キリストはあなたのために亡くなられたのよ。ジョンはエイミーを見て驚いた様子でこう言いました。僕のためにそんなことをしてくださったの？エイミーはこう言いました。その日、その少年はおそらく初めて聖霊の促しを感じたのでしょう。そこには強い御霊がありました。少年の家族はその後引っ越していき、ジョンのその後については知りません。しかしクリスマスの2週間前に撒かれた種が育ち、いつの日か彼が福音の光を完全な形で受けることができるようにと祈ります。クリスマスの季節が終わると、イルミネーションは取り去られ、松の木の香りは消え、クリスマスの音楽は聞こえてこなくなり、私たちはジョンのようにそれからどうなるのと思うかもしれません。クリスマスの不思議と驚きは始まりに過ぎません。ベツレヘムでお生まれになった幼子が私たちに生きる目的を与えてくださったこと、そしてこの人生で私たちに起こる出来事は、私たちがどのように救い主イエス・キリストを受け入れ従うかに大きく関わってくること。クリスマスはその2つのことを私たちに思い起こさせてくれます。私たちは日々主の御霊を生活に招きます。人々の中に光を見出し、子どもたちの楽しげな声を聞き、将来に希望と期待を抱きます。共に集まり祝い奉仕し、人の心を高める理由を探す傍ら、救い主イエス・キリストを知ることの本当の意味を学びます。救い主の影響力をいつもよりも強く感じる出来事が起こる日を指折り数えて待ちます。例えば子供の誕生やバプテスマ、伝道に出る日や神殿での結婚、毎週受ける聖餐などを待ち望むことです。幼子のような信仰を持って救い主を求め、救い主の影響力を感じます。幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。御父が定められたこの計画は実に美しいものです。この計画により、御子であられる救い主イエス・キリストを通して私たちは御父の身元に戻り、御父が持っておられるすべてを享受するのです。それこそがそれからどうなるのという質問に対する最終的な答えです。救い主はこう言われました。私を受け入れる者は私の父を受け入れる、そして私の父を受け入れる者は私の父の王国を受けるのである。それゆえ私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。御子を受け入れる備えをすることにより、12月25日を迎える準備に新たな意味が加わります。ジョン、あなたが今どこにいるかは分かりませんが、生ける使徒の言葉を伝えます。 私たちは全人類の歴史の中心であるイエス・キリストの生涯がベツレヘムで始まったのでもなければカルバリで終わったのでもないことを厳かに明かしします。イエス・キリストは御父の長子、肉における一人子、世の救い主でした。ジョン、救い主があなたにしてくださったことはあなたへの質問の答えです。これは真実です。主はあなたのためにそうしてくださったのです。この素晴らしい真理をイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
愛する兄弟姉妹、この聖なるクリスマスの季節、そして私たちの主であり救い主であられるイエス・キリストの降誕への思いを語る特別な機会をいただき、大官庁会に感謝しています。ユダヤのベツレヘムで幼子イエスがお生まれになった日から伝え続けられてきたクリスマスのメッセージは、何度聞いても心が躍ります。主がお生まれになる700年以上前にイザヤはその降誕について語りました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと唱えられる。ベニヤミン王はこう予言しました。このお方はイエス・キリスト、神の御子、天地の父、時の初めからの万物の創造主と呼ばれ、母はマリアと呼ばれる。預言者ニーファイは次のように告げる声を聞きました。明日私は世に来る。その翌日、地球の裏側で幼子キリストがお生まれになりました。主の母親のマリアは驚嘆する思いで生まれたばかりの息子、すなわち御父の一人子を見つめたに違いありません。ルカはベツレヘムを囲むユダヤの丘で野営しながら羊の番をしていた羊飼いがいたと書いています。彼らは普通の羊飼いではなく、後で幼子キリストについて証しする正しい聖なる人々でした。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな。身をすべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。ユダヤで起きたこの光景を想像してください。空には荘厳な星が明るく輝き、天の軍勢がこの特別な出来事を祝って歌いました。羊飼いたちは貝羽桶に寝かされている幼子を見ようと急いで行きました。そして自分たちが見たことを人々に伝えました。私たちは毎年クリスマスの時期に羊飼いの証に自分の証を付け加えます。すなわち文字通り生ける神の御子イエス・キリストが私たちが聖地と呼ぶ地にお生まれになったという証です。羊飼いたちは王の王を拝むため敬虔な思いで馬小屋を訪れました。この季節、私たちは主をどのように礼拝するでしょうか。買い物に追われながら礼拝するでしょうか。忙しく動き回り家を飾りながら礼拝するでしょうか。それが主を尊ぶべき方法でしょうか。それとも悩む人々に安らぎを与え、主の神聖な影響を必要としている人々に親切にし、主の命じられたことを進んで実践して神に栄光を期するでしょうか。イエスは簡潔にこう言われました。私に従ってきなさい。預言者ジョセフ・スミスを通して回復されたイエス・キリストの福音は、キリストを信じる世界中の人々に良い影響を与えてきました。私自身も海の島々からロシアのような大国まで、主の神聖な御言葉を喜んで受け入れた人々の熱意を目にしてきました。我が家の先祖の中にシオンに集合した初期の生徒がいます。ハンナ・ラスト・コーナビーという女性はユタ州スパニッシュフォークに住みました。その大変な時期のクリスマスの贈り物として当時貴重だったオレンジや木彫りのおもちゃ、あるいは布の人形を贈ることがありました。必ずしも贈り物があるわけでもありませんでした。ハンナは1856年の12月25日についてこう綴っています。クリスマスイブになり、可愛い我が子たちは子供の純粋な信仰から中に何か入るのだろうかと期待しつつ靴下を飾っていた。私は心の痛みを子供に悟られないようにしながら、きっと願いは叶うわと言った。彼らは朝が来るのを楽しみに眠りについた。砂糖が一粒もなかったので私は途方に暮れた。しかし何としても子供たちをがっかりさせたくない。そこで家の中にかぼちゃがあるのを思い出し、それを煮た後茹で汁をこした。それを数時間弱火で煮詰めると甘いシロップができた。シロップとスパイスを少々使って
生姜クッキーの生地を作った。それを思いつく限りのいろいろな形に切り抜き、オーブンがないのでフライパンで焼いた。クッキーを靴下に入れたところ、子供たちは最も上等なお菓子をもらったかのような喜びようだった。これは作業を楽にしてくれるオーブンもない状況で、夜遅くまで奮闘した母親の話です。彼女は子供たちを喜ばせ、彼らの信仰を強め、家庭に全てはよしという精神をもたらすために献身的に努力しました。これこそがクリスマスのメッセージではないでしょうか。モンソン大官庁はこのように教えています。確かに自分自身を捧げる機会はどこにでもありますが、見過ごしてしまうこともあります。喜ばすべき心があります。思いやりを持って語るべき言葉があります。渡すべき贈り物があります。主と共に行動するとき、すなわち主の命じられたことを行い、周りの人を高めるとき、私たちは主が生きておられること、そしてこの世でどのような困難があっても主が私たちを愛しておられることを証しするのです。教会の歴史にはもう一人偉大な人物がいます。スコットランド人改宗者のジョン・メンジース・マクファーレンです。ジョンは夫を亡くした自分の母親と兄弟とともに教会に改宗し、1852年に3人でソルトレークへ旅しました。ジョンは当時18歳でした。彼はその後測量士や建築業を行い、地方裁判所の判事までも務めましたが、彼を世に知らしめたのは音楽でした。ジョンが最初に聖歌隊を組織したのはシダーシティで、彼らと共にユタ州南部を巡業しました。セントジョージでの講演の後、使徒であり現地入植団の指導者であったエレスタス・スノー長老はジョンに家族と彼の音楽を連れてユタ南部に移り住むよう勧めました。1869年は困難の多い年でした。スノー長老はマクファーレン兄弟に人々の霊を高揚させるクリスマス公演を企画してほしいと依頼しました。マクファーレン兄弟は公演のために新しい魅力ある曲が欲しいと思いましたが、どんなに作ろうとしても良い曲が思い浮かびませんでした。霊感を求めて何度も祈りました。するとある夜、彼は妻を起こしてこう言いました。歌詞ができたんだ。多分曲の方もできたと思う。ジョンは音節間に置いてある小さなオルガンへと急ぎ、曲を演奏しては楽譜に書き留めていきました。その間、妻は油の入った器に小さなフランネルを浮かべて作った明かりを掲げていました。その時、次のような歌詞と曲が溢れ出てきました。昔、ユダヤの延べに、歌聞けり羊飼い。神には見栄え。高き神、栄えあれ。地には平和を、人に親しみ。マクファーレン兄弟はユダヤに行ったことがなかったので、ユダヤは平野ではなく、むしろ岩の多い丘陵地帯であることを知りませんでした。しかし彼の魂から溢れ出てきた彼の音楽には霊感溢れるメッセージが込められていました。すなわち、救い主がユダヤのベツレヘムにお生まれになったこと、そしてそれは世界を永遠に変えるお方の降誕であったことを証ししているのです。永遠の御父が生きておられることを証しします。御父の幸福の計画はあらゆる世代の御父の一人一人の子供たちの生活を豊かに祝福します。御父の愛する御子イエス・キリスト、すなわちベツレヘムでお生まれになった御子が世の救い主、及び贖い主であられることを知っています。モンソン大官庁は今日の主の預言者です。次の賛美の言葉は真理を表しています。高き神に栄えあれ、地には平和を、人に親しみ、イエス・キリストの御名により、アーメン。
美
しいクリスマスの音楽で心を満たしてくれたモルモンタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団に感謝をお伝えします。また今晩の和社並びにこのディボーショナルのために協力してくださったすべての方々に心から感謝します。この美しい季節に皆さんが祝福されて救い主の贖いの愛を通して平安と希望を感じることができるよう祈ります。
Manifest through the redeeming love of our Savior Jesus Christ. The concluding speaker for the
devotional の最後の話者は十二使徒定員会のラッセル M. ネルソン長老です。お話の後、閉会にあたり、聖歌隊が清しこの夜を歌います。マーフィー兄弟の合図とともに愛され続けるこの賛美歌の3番を全員で歌います。そのうち中央若い男性会長会第二顧問のランドル・エル・リッド兄弟が閉会の祈りを捧げます。愛する兄弟姉妹の皆さん、本当に素晴らしい集会です。音楽で精神を高揚され、メッセージで心を温められ、クリスマスの気持ちをかきたてられています。クリスマスといえば家族、贈り物、奉仕などを思い出します。そういった思い出はクリスマスの誠の意味、すなわち天父からいただいた最高の贈り物に根ざしています。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主と永遠に続く命に心を向けることは、クリスマスの時期だけでなく、この世のあらゆる試練の時期を乗り越える助けとなります。不完全な人が不完全な人とこの地球を共有しています。私たちは過度の負債、戦争、自然災害、病気、そして死によって損なわれる堕落した世界に住んでいます。私の今宵メッセージは、まことの永続する平安の唯一の源、イエス・キリストという平和の君についてお話したいと思います。平和の君とは、主が受け取ると定められていた称号の一つです。主は御父から世の救い主となるよう油を注がれました。主は二つの称号を持っておられます。メシアとキリストです。油塗られし者としての主の責任がこの二つの称号に表れています。御父の指示のもと、イエスはこの世界とその他の世界の創造主であられます。イエスは私たちの弁護者、約束されたインマヌエル、偉大なあってあるもの、旧約のエホバであられます。御父から使わされ、贖いを成し遂げられました。その贖いの故に、不死不滅があらゆる人々にとって現実のものとなります。永遠の命が主に従う人々にとって手の届くものとなったのです。この2つをもたらすことこそ全能の神の技であり栄光なのです。イエスは偉大な模範者として、どのように生き、愛し、学び、祈り、許し、最後まで耐え忍べばよいか教えてくださいました。自分自身よりも周囲の人々を大切にすることや、憐れみと思いやりについて、私の力を通して自らの生活に大きな変化をもたらすことについて教えられました。心と思いの平安についても教えてくださいました。いつの日か私たちは正義と憐れみの 主であるイエスの前に立つことになります。このような主の神聖な責任は永遠であり、主に対する畏敬の念を起こさせます。私たちは親、祖父母、子どもの教師として働く特権を与えてくださった主を賛美します。クリスマスの季節は貴重で神聖な家族の時間です。私たちは子どもたちが救い主に心を向けるよう助けることができます。そのために音楽は効果的です。私たちの子どもはイエス様のように歌うのが好きです。イエスはこう言われました。幼子らをそのままにしておきなさい。私のところに来るのを止めてはならない。天国はこのようなものの国である。イエスは戦争で生活を破壊された人々に平安をもたらします。軍務によって引き裂かれた家族は戦争のことを忘れません。その記憶は朝鮮戦争中、私の脳裏にも深く刻み込まれました。現代の戦争はより高度化していますが、依然として家族に苦悩をもたらしています。深く苦しむ人は主に助けを求めることができます。主のメッセージは地に平和、人に善意をもたらす慰めのメッセージです。平安は元気のない人にももたらされます。体が傷ついている人もいるでしょう。愛する人の喪失、その他の心のトラウマのために痛みを感じている人もいるでしょう。平安の君に対する信仰を育むとき、平安は皆さんにもたらされます。あなた方の中に病気の者がいるか、彼らをここに連れてきなさい。足の不自由な者、目の見えない者、足の悪い者、手の不自由な者、あるいはどんなことでも苦しんでいる者がいるか、彼らをここに連れてきなさい。癒してあげよう。あなた方の信仰が私から癒しを受けるのに十分であることも私は知っている。平安は悲しみで苦しむ人にももたらされます。悲しみが過ちや罪から来るものであれ、主がお求めになるのは心からの悔い改めですだけです。聖文には記されています。若い時の情欲を避けなさい。清い心を持って主を呼び求めなさい。主のギリエデの入香は罪のために霊的に病んでいる人でさえ癒すことができます。1725年にロンドンで生まれたジョン・ニュートンは奴隷業者としての罪深い人生を悔い改め牧師となりました。そのような大きな心の変化をジョン・ニュートンはアメージング・グレースという賛美歌に書いています。驚くほどの恵み、なんと美しい響き、私のような愚か者さえも救ってくださる。かつては道に迷っていたが、今は神に見出され、かつては盲目だったが、今は見える。罪人が一人でも悔い改めるなら、大きい喜びが天にあるであろう。平安は重荷を負っている人にもたらされます。 すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。平安は悲しんでいる人にももたらされます。主はこう言われました。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。愛する人の死に苦しむ人も御霊によって主の平安に満たされます。私にあって死ぬ者は死を味わわないであろう。死は彼らにとって甘いからである。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるものようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。私はよみがえりであり命であり、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。平安は熱心に平和の君を探し求める人にももたらされます。主のメッセージは宣教師が全世界に携えていく素晴らしい救いのメッセージです。宣教師は預言者ジョセフ・スミスを通して回復されたキリストのメッセージを述べ伝えます。宣教師は次のような言葉を教えています。もしあなた方が私を愛するならば、もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。平安は主の道に倣って歩むすべての人にもたらされます。主の招きは次のような短い言葉で言い表されます。私に従ってきなさい。私たちは平和の君の皆を称えます。なぜなら主は再び来られるからです。その時に主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見ることになります。王の王、主の主である主は複千年のメシアとしてこの地上を治められるのです。主は私たちが従うときに家族と共に住むことができるよう導いてくださいます。この世でさまざまな試練を受けるときに、私たちが交わした誓約を守り最後まで耐え忍ぶならば、神のあらゆる賜物の中で最も大いなるもの、永遠の命を受ける資格が得られるのです。主の聖なる身元で私たちは家族として永遠に住むことができるのです。神が愛する兄弟姉妹の皆さんを祝福なさいますように。皆さん一人一人が楽しいクリスマスを送れますように。また平和の君のあらゆる祝福を永遠に享受することができますように。
I pray in the name of Jesus.
イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Our Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちはこの素晴らしいこの機会にまた御霊を感じる機会に感謝しています。またこのクリスマスの時期に霊感を受けた指導者たちから愛と霊感あふれるメッセージを聞くことができたことを感謝いたします。彼らに感謝いたします。主が彼らを強められますようにと祈ります。御子がお生まれになったこと、また主の模範、主の生涯、そして贖いの犠牲に心から感謝いたします。私たちそれぞれの生活に希望とまた意味をもたらしてくださいます。助けを必要としている人々に、私たちが主に使われる御手となって慰めと祝福をもたらすことができますように助けてください。また世界中の宣教師たちを祝福してください。そしてお守りください。彼らがこの福音を分かち合うときに、あなた様の霊感がありますように、あなた様を愛し、また御子救い主に感謝いたします。この季節の精神が心に留まりますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。